聖書と福音の時間です。オーコノハム氏の擬態は偶然とは思えないほど実によくできています。外見は木の葉そっくりで、色はもちろん葉脈の構造までそっくりです。生物学者にとって進化論では説明のつかない厄介な存在なのです。知恵ある存在が目的を持ってデザインしたとしか思えません。そうです、優れた作品の背後には優れた作者が存在するのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
ご機嫌いかがですか。高原豪一郎です。さて、いよいよ受験シーズンのピークを迎えました。高校受験、大学受験、国家資格試験、それらを前に奮闘する皆さんに心からエールを送ります。ところで、受験勉強の総仕上げに必ずやることが一つありますね。それは受験校が過去に出題した問題を解いてみるということです。いわゆる過去問というやつですね。そして答えをよーく確認してみる。そうすることで志望校の傾向と対策を練ることができるのです。実は聖書というのは人生の過去問とその回答を示したものだとも言えると思うのです。というのは、人間の悩みというのは本質的には今も昔もそう変わることがないからです。私たちよりも先に生まれ、人生の荒波の中でもみくちゃにされ、大いに苦しみ、大いに悩み、大いにもがいてきた先輩たちの赤裸々な生涯が聖書の中には書いてあるのです。そしてただ苦しんだ記録で終わるのではなく、そこからの脱出方法、乗り越えるための知恵やあるべき態度が語られているのです。今日はキリストとその弟子ペテロの対話を通して考えてみましょう。十字架処刑後、死から蘇ったキリストは、復活した姿で弟子たちの前に現れます。そして大きな失敗をしたペテロに、どのような死に方で神の栄光を表すかを告げるのです。つまり彼は最後は殉教するということを告知されるのです。そのように言われたペテロのすぐ隣に、ヨハネという弟子がいました。聖書はこう語っています。主よ、この人はどうなのですか？とイエスに言った。イエスはペテロに言われた。私が来る時まで彼が生きるように私が望んだとしても、あなたに何の関わりがありますか？あなたは私に従いなさい。ここでペテロは、ヨハネという他の人と自分を比べて、この人はどうなんですか？というふうに聞くんですが、キリストは、それがあなたと何の関わりがあるんですかと言って、人と比べることを戒められたのです。なぜ人と比べることをたしなめられたのでしょう。三つのポイントでお話ししましょう。第一、人と比べることは無意味なことだからです。同じ製品を買ったのに、自分の買ったものだけが正常に動かなかったら、それはクレームをつけても良いことです。同じであるべきものが同じでないなら、それは問題にして良いんです。しかし人は一人一人同じに作られてはいません。私の姿形、私の能力、私の好み、私の特性、私の生い立ち、私の家族。それらは皆非常に個性的なものであって、別々のものです。もともと異なるものとして、生まれ出たので、同じではないことを問題にすることは意味がありません。私は私として世の中に一人しかいないものとして作られました。同じようにあの人はあの人として、私とは別の人格あるものとして作られたのです。人間同士で比べたら、どっちが偉くてどっちが賢くてどっちが強くてどっちが弱くて、優劣の物差しが必ず入ってきます。特に今の風潮はすぐにレッテル貼りをすることですね。いわく勝ち組と負け組。 上級国民と下級国民、キャリア組とノンキャリア組、ゆとり世代と非ゆとり世代、こういうレッテル貼りの根底にあるのは、比較による自己存在の価値確認です。しかし、人をそれぞれ違うものに作られた亀にとっては、一人一人がなくてはならない存在、高価で尊い存在なのです。第二に、人と比べることは、人間を傲慢にしたり、卑屈にしたりして、ありのままの自分の姿を見えなくさせてしまうのです。なぜあの人は美しいのに、私はそうではないんだろう。なぜあの人は人気者で魅力があるのに、私は地味で暗くてくすんでいるんだろう。なぜあの人は明るい家庭に生まれたのに、私は崩壊家庭に生まれたんだろう。なぜあの家は子だくさんなのに、私たちには子供がいないんだろう。人と比べると、卑屈になるだけではなく、人生の不満と怒りが神に向かっていきやすくなるのです。昔アメリカにアーサー・アッシュという黒人のテニスプレイヤーがいました。人種差別に遭いながらも、テニスを志し、全米オープンで優勝し、1975年には黒人選手として史上初めてウィンブルドンの覇者となるのです。コートの外でも人権擁護運動で活動し、多くの弱い人々に勇気を与え続けてきた人格者です。しかし人間として最も油の乗り切った時、輸血によって HIV ウイルスに感染し、エイズを発症してしまうのです。当時はこの病気への偏見がひどく、彼は実に無礼な質問にさらされていくことになります。ある時こう聞かれたのです。なぜあなたのように立派な生き方をしてきた人がこんな惨めな目に遭うんですか？なぜ一生懸命真面目に生きてきたのにこんなひどい目に遭うんですか？神はひどいとは思いませんか？それに対してアーサー氏はこう答えています。もし私がエイズになったことになぜかと神に質問する資格があるなら、私は別の質問にも答えなければならないでしょう。なぜ私の少年時代、あんなにも善意にあふれた大人たちが周りにいたのか。なぜこんなにも賢くて、なぜテニスを志したとき、超一流のコーチが手弁当で現れて助けてくれたのか。なぜこんなにも賢くて美しい妻と結婚することができたのか。なぜウィンブルドンで優勝することができたのか。いくつか降りかかった残念なことになぜと問いかける資格があるとするなら、その何倍もあった良きことにもなぜと問うべきです。私は他の人の人生と比べるつもりはありません。私は私の人生を生きるのです。彼は人と比べて惨めになることを断固として拒否しました。神は一人一人にそれぞれの取り扱いをしておられるのです。なので、比べるということはナンセンスなことなのです。第三に、人のことは放っておいて、あなたはキリストのところに行きなさいという勧めです。ブレナン・マニングという人は、神の愛をナイアガラの滝に例えてこのように言ってます。神様の愛の重さに耐えきれず、天が裂けて、その愛がナイアガラの滝のように十字架に流れ落ちてきた。その流れ落ちる愛を受けるのに、私たちの器の大小を比較し合って、それが一体何になるだろう。ナイアガラの滝のように流れ落ちる愛を受けるのに、器の大きさの違いなんか何の意味もありません。私たちにできることは一つだけです。さあ、イエスの十字架の元に行って、あの凄まじく大量に流れ落ちるキリストの父よの愛を一緒に浴びていこうじゃないか。神の愛はどんなにたくさんの人が受け取っても減ったり不足したりすることがありません。ただ受けるだけで良いのです。そして 自分が神の愛と許しを全身に浴びて満喫していくとき、他人を羨む必要など一つもないということが分かってくるのです。いかがでしょう？神はキリストにあってあなたを心から愛しておられます。どうぞあなたもこのキリストのところに行って、流れ落ちるキリストの愛を、救いを受け取ってください。心からお勧めします。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは、www.japanese.livinginjesus.org です。